今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしダイアリーの時間がやってまいりました。右京区京北地域担当の長野です。よろしくお願いします。この番組では北部山間海域隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。毎回ですね、ゲストの方をお招きして地域活性化の取り組みを紹介しながら、京都市のその北部山間地域のですね、魅力について皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思っています。今回はですね、前回に引き続き、北区の、雲ヶ畑地域で林業振興に取り組む京都大学の山仕事サークルの杉吉太郎さんの皆さんに、お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。それでは、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、京都大学農学部の酒井です。今週もまたお邪魔してます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ、はい、お願いします。
京都大学農学部の上条です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はね、酒井さんは引き続き、登場してもらいましたけど、今回は上条さんが新しく出ていただいてます。まあ、前回はですね、まあ、その杉吉太郎さんの、まあ、活動を、まあ、概要をお伝えしたであったりとか、あとそうですね、お二人、まあ、出演していただいた学生の方が、まあ、どういう経緯でその杉吉太郎の活動に入ったのだとか、まあ、その活動の楽しさだったりとかを、お話していただきました。今回はですね、ちょっと杉吉太郎さんの活動の中でも、毎年、開催している、雲ヶ畑で行っている森の文化祭について少しお伺いしていけたらなというふうに思ってますけど、ちょっと概要について軽くお伝えしていただいてもいいですか。
はい、森の文化祭はですね、まあ、毎年11月の文化の日にやってるんですけど、まあ、雲ヶ畑にある、まあ、廃校となった小中学校のグラウンドで、まあ、杉吉が主催となっていろんな企画を出したり、で雲ヶ畑の住人の方々にもお店を出していただいたりして、まあ、楽しく交流してる文化祭ですね。お祭りですね。
いいですね。ということは、まあ、11月が秋の、まあ、涼しい時期に、はい、みんなで集まってやってることですね。場所はなんかどういう場所でやってるんですか。雲ヶ畑はそういう集まる場所があるんですか。
あ、小その廃校となった小中学校のグラウンドで、
はい、グラウンドでみんなで出店して集まってる感じですね。はい、その杉吉太郎さんはなんかそのどういうなんか企画とかなんか出店はなんかどういうことをしてあるんですか。
ですね、まあ、木工作品を、まあ、木の笛とかですね、 あれを、まあ、山主の方々と一緒に、まあ、作る、
うんうん
う
ん、
そういうお店とか、
うんうん、
あとは、食品関係でいうと、まあ、一緒に餅つきしたり、
いいですね、
なんかその場でピザを作ったりとか、
美味しそう。
なんかバームクーヘンもやってたみたい
です。バームクーヘン、その場で作れそうですね。作れるもんなんですよ。だけどやっぱりね、うん、林業ってことはね、バームクーヘンもなんか、ね、木のケーキって言うから、ね、ピタシでいいですね。
竹の棒を使って、
はいはい、
竹の棒に生地を何でしょう、
巻いてっていうか、
うん、そうですね、
あ、そうか、バームクーヘンのね、真ん中穴開いてるから、はいはい、それを竹でやるんですね。
そうみたいです。
ということは結構竹やからちょっと木じゃなくて竹のケーキというかそうなんですね。じゃあそういうところを結構、じゃあその杉吉太郎さんは、まあ、地域の方と一緒にその継続的に森の文化祭は続けているということですかね。
はい、まあ、まあ20年ぐらい前からその森の文化祭やってたんですけど、
あ、そうなんですね、20年すごい、もう2人が生まれた、生まれるぐらいやってるんですね。
はい、けどやっぱコロナ禍に入ってしまって、ちょっと去年と一昨年は、まあ、従来のその賑やかな開催はできなかったんですね。
あ、そうですね。その時はどんな、そのコロナ禍の時はどんな感じでその森の文化祭はなんかやった、開催したんですか。
去年は、そうですね、山主の方々、いつもお世話になってる方々とか、
はい、
まあ、住人の方と一緒に、
うんうん、
まあ、交流会、まあ、普通にお話ですね。
あ、
一緒にその森の文化祭のこととか、今までの作業での話とかをたくさん聞いたりしましたね。
でもなかなかそういう風にしてなんか、まあ普段と違うからこそなんかゆっくりなんか膝をつき合わせというかゆっくり話す機会もあったかなと思いますけど、
そうですね。
その結構実際お二人は参加されたと思うんですけど、
参加しました。
どうでしたか、はい、その、まあ、いつもと違う形であったけれど、なんか印象的ななんか話とかエピソードとか聞けたりしました。
そうですね、うん、昔のその杉吉太郎ができたばっかりの頃の、
うんうん、
活動の様子とか、
あ、なるほど、
あと昔の森の文化祭でどんなことしてたかみたいなお話を、普段作業一緒にやってる山主さん以外の雲ヶ畑の方とも、うん、 そうかそうか、たくさんお話できてすごく楽しかったです。
そうですね、やっぱ普通普段ねその林業の活動してるとやっぱその山内さんがねやっぱりまあよくコミュニケーションね取る人だと思うんですけど、
はい、
そういう時だとね地域の方いろいろ集まるから、
はい、
すごいいろんな方がからいろいろお話聞けるっていうことですね。
そうですね、
ただ今日あたり結構そのまあ杉吉太郎の活動っていうのは結構いろいろまあ広くまあ多くの方が認知してくれてるというかそういう、
そうですね、
まあそうですね、それなかなか嬉しいですね。ね、なかなかそうあのちゃんと根付いてる証拠だなというふうに思いますし、はい、その昔のそのそれこそ杉吉太郎さんの活動についてお話ししてくれっていうことはあのねもう継続的にね関わり続けてるからこそ、
はい、
できる企画だなって思って、
うん、そう長いこと本当に見守ってもらってますね。
嬉しいですね。だからやっぱ見守ってもらうとなんかねちょっとがんもうちょっと頑張ろうっていうか、
うん、はい、
やる気が出てくるというかその気持ちいやなんか僕もはいわかります、ね、そうかですね、で今年はどうですか。今年は
今年は
どうでしょう。
おやっとやりたいなと、はい、
やってみよう。
はい、
最近だけコロナのまあ、
はい、
今収録実験してる時はね、うん、結構収まってる感じなんでできるかなと思いますけどね。
はい、
うんうん、
まあちょっとご飯系はまだ難しいところあるかもしれないんですけど、
そうですね、
でもできる限りで、まあ、賑やかな森の文化祭をまたやりたいです ね、
いや、 ね、やっぱり何もなくて終わるのはねちょっと結構簡単に決めますけど、ね、工夫してやろうと思うと、うん、そう、ね、やっぱり地域の方にとってもなんかあ頑張ってるなっていう、ね、印象あると思いますし、
こちらもやりがいがあります
よね。そうですよね、はい、まあ、でも飲食とか無理でもそれこそまあ前回と引き続きそういったなんか交流会でもいいと思いますし、うん、ね、なんかさ木工作品とか、ね、
はい、
作ってとかいう話もありましたし、ね、さっきあの笛でしたっけ、笛とかも、ね、
はい、
あるって聞きましたんで、うん、そういった意味で言うとなんか面白い企画とかいろいろできそうだなって思いますね、うん、あれが僕もちょっとそのバームクーヘンバームクーヘンできそうね、
うん、
できたいですけどね、またちょっとそれもねその状況とか見ながら
そうですね、
見になってますけどね、うん、いやでもやっぱりねそう学生生活もなかなかその地域の方と一緒に、ね、行事とか開けなかったっていうのもあるから、ね、大学生中に、ね、はい、そういう、ね、無事をついて楽しめる企画ができたら
いい
ですね、はい、あとはもう、まあ、そういった森の文化祭もありつつ、まあ、あとは継続的に、まあ、今年もその、うん、地域の方と、まあ、林業の活動を続けていくという感じですかね。
はい、そうです ね、
ね、 ね、 これからまたね少しずつ夏とか暑くなってきますけどさっき、ね、前回の放送とか結構ね、はい、あの気温のところがすごく、ね、大変だったという話したんで、ちょっと体に注意しながら、ね、やってくれたら。そうですね、
はい、
はい、
気をつけて、木陰で休みながら。
そうですね、はい、休みながら、はい、でもやっぱりねそのねリフレッシュになるっていうこともあると思いますので、うん、はい、あの安全に気をつけてやってください、ね、
はい、
欲しいなと思います。はい、はい、じゃあ今回の、放送も、お時間が近づいてまいりました。今回の放送は11月の、開催する、森の文化祭について杉吉太郎さんの皆さんにお話を伺いました。そうですね、やっぱり継続的に、まあ、その地域の方と、そのイベントだったりとかその、まあ、活動を続けていくってことの大切さが見えてきた話だったかなというふうに思うんですけど、はい、お二人どうぞ感想というのが簡単に
今年は本当に賑やかな森の文化祭をもう一回やりたいなと思ってるの で、
で、ね、はい、ぜひね皆さんもね、はい、もしこれ、ね、そうだったら来て、ね、いただきたいなというふうに思います。はい、はい、じゃあ、はい、次回の放送は4月12日の放送となっております。はい、ではお時間となってきました。またの次回の放送をお楽しみに。それではさよなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。